ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今月からこの選択理論の基礎編として、知っていると役に立つ基本的な情報を、愛媛選択理論研究会共同代表で元公立小中学校養護教諭の井上千代先生にお話しいただいています。今日は誰もが持っている願望、願いについてです。
人はそれぞれ願望を持ってますよね、
はい、
脳の中のいいなの世界、
ね、
あれが食べたい、これが食べたいとか、とかあの人に会いたいとか、ね、こんなことしてみたいとか、いろいろ夢や願望が詰まってる脳のいいなの世界がありますよね、人それぞれ。それを選択理論では上質世界、自分の人生の質を上げてくれると、その人が思っている世界ということで上質世界と呼びます、
はい、
いいなの、いいものが入ってるばかりとは限らないんですけど、その人にとってそれがいいなと思ってる、
それがあると、はい、その人はまあ満足できるというものなんですよね、はいはい、
そうなんですよ、
幸せを感じられたり、はい、心地よかったり、
はい、
気分が高揚したり、
はいはい、この脳のいいなの世界ってすっごい大事で、それを認めてくれる人はいい人。
ああ、人間関係で言うと、はい、その自分の願いや自分が求めているものを否定しないで一緒に応援してくれたり、はいはい、一緒にまあ認めてくれたりすると、はいはい、いい人なんだ。
そうなんですよね、まあ、もう身近な関係で、例えばタミさん、こしあん好きですか、つぶあん好きですか、和菓子なら
どっちも好きです、あんこなら
タミさんさすがですけど、私はこしあんが好きですとか、つぶあん、なんでつぶあんが好きなのって言うと、うんうんうん、たったそんな些細なことでもちょっと気分があれですよね。
そうなんですよね、ついついその相手の好きなものを批判して、はい、自分の好きなものの方が上のような物言いをする方がいますが、
はいはい、
これは人間関係を悪くする。
そうなんですよ ね、 それは分かりやすいんですけど、多くの場合良かれと思ってつぶあん美味しいのに、つぶあん食べてみなさいよとか
押し付けちゃう方、
そう、ね、これ多いんですよね、特に身近な関係で。まあ、私なら勉強しなさいよって、知らないときは、選択肢を知らないときは、よかれと思って勉強しなさい、部屋片付けなさいと。
そうなんですよ、こうなってほしいという親が思い描いた理想の子供になってほしくて、はいはい、ああしなさい、こうしなさい、はい、あれしちゃダメ、これしちゃダメって、はいはい、ついつい批判的に言ってますね、
はいはい、
まあ、言ってきました。
私もの知らないときはどんどん言ってきて、もうそれを続けると、いいなの世界って、親が入ってるはずなのに、お母さんは優しいとか、愛してくれてるとか、大事にしてくれるとか、認めてくれるとか思ってて、そういう人はいいなの世界にちゃんと入ってるのに、だんだんと押し付けるといいなの世界から追い出されやすくて、お母さんが言うならしないみたいな、
もうね、お母さんうざいよっていうね、これを思春期の子供に言われた時にはぐさっときましたよそういう方も多いと思います。
そうなんです、うん、でもこの上質世界の性質を知っておくと、そういう関係を壊すような言い方はしなくなる。なんか上質世界がその人にとって本当にかけがえのない大事なものだと認めて、孫なんかダンゴムシが入ってますが、ダンゴムシを好きになる必要はないですけど、ダンゴムシを好きであるということを認めてあげる、ああ好きなんだねみたいな、それがいかに大事かっていうのを、脳のいいなの世界をお互いに認め合う。そしてまずいなと思う時も、その人のいいなの世界にとどまった人しか情報提供がうまくいかないので、だから選択理論を学んで関係が良くなった人は、子供さんから悪いことに誘われた時に、お母さんのことが浮かんで誘いに乗れなかったよ、乗らなかったよっていう告白を聞いた人が何人もいるんですよ、う
ん、
それからそういう関係を、小さい頃から選択理論的な関係を続けてきた親子って、思春期でも あんまり反抗がなかったよって、だっていつでも話し合いができるから、
は
あ、なんかお互いのイーナの世界、女子世界をお互いにいつも尊重しているので、いつも話し合いができるので、
はいはい、
反抗する必要がない、話し合って交渉、
はい、
話し合いで解決するという姿勢があるんだなと。
同じことを言うにしても、例えばその宿題をしないでゲームばっかりしているような子どもさんに対してでも、はい、なんでゲームばっかりしてるの、ゲームやめなさい、早く宿題しなさいって批判的に命令するのと、はい、あとちょっと違ったアプローチで選択論的に言うのとでは違いますよね。選択論的だったらどういうふうに言えばいいですか、千代先生。そのゲームばっかりして宿題しない子どもに対して。
その年齢にもよりますが、宿題は何時からするのとか、どういうプランとか、そしたら子どももうすうすはやろうと思ってるので9時からとかで、
はい、
9時って言ったら、あ、じゃあ8時半にしようかとか例えばでも9時って言ったら、あ、そうなんだねって9時になってもしません、でも信頼して、あ、9時になったよとかって言ったら、あ、じゃあそろそろしようかっていうふうになるかもしれませんね。
それはどうなるかわからないけれども、はいはいはい、でも批判的に言ってもそれをするかって言ったら、はい、ほとんどしないので、はい、
した場合も部屋に帰って漫画本見てるかも、
でいやいやしてもね、はい、イライラして身につかないだろうしね、はいはい、だからそのさっきの言い方一つで、はい、その本人が気づいて自分からやろうと思うような言い方って、
は
い、
そうなんですよね、
あるんですよね、はい、実はね、
相手を変えることはできないので、こっちが、まあ、ベストの情報提供する、
はい、
関係がいいとイーナの世界に入れてもらってると聞いてくれる可能性、情報提供を受け入れる可能性が高い、
うんうんうん、しっかりとこれも肝に銘じておきたいと思います。今日もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日のゲストは愛媛選択理論研究会共同代表で元公立小中学校養護教諭の井上千代先生でした。さて、この番組は過去の放送すべてを番組ホームページのポッドキャストでお聞きいただけます。子育てや人間関係に役立つ情報がいっぱいです。南海放送の番組ホームページからぜひチェックしてみてくださいね。